M1 グランプリ2021から考えたこと特集。
イエーイ。いや、すごい大会でしたよ、今年も。
面白かったね、やっぱね。
まあ、面白かったしさ、これほんまに結構あんまり予想してた人おらんかったんちゃう？錦鯉。
なかなかないんじゃないですかね、この流れで行くだろうと思ったのは。
オズワルド、硬いなって思わなかったっすか？やっぱ。
まあ、みんなやっぱその、オズワルドシフトだなとは思ったと思うよ。
うん、手順も良かったしね、オズワルド。やっぱ一発目決めた時に、ああ、もうこれオズワルドの空気やなーって僕も思ってたんやけど。まさかね。
一本目のオズワルドで、まあ間違いないなっていう感じだったよね。
そうそう、あれをなんかあの、ほんまキングオブコントの時の空気階段の一本目を見た時と同じ気持ちになったな。あ、もうなんか流れが決まったなっていう。
感じはあったよね、うん、あの時ね。まあでもいろいろあるもんやね、面白いっす ね、 うん、僕らね、91年生まれと寺田が94年生まれっていうことで、
はい、
まあ、M1 グランプリっていうのは本当に思春期からあったもんでね、年末になったらこう見るもんでみたいな感じで育ってる世代ですからね。
うん、そうですね。まあ僕らぐらいの年齢のさ人は大体ちっちゃい頃に M1 見てて芸人目指したみたいな人多いですからね、同世代の芸人さんは。
多いもんね。まあ、いわゆる第7世代って言われる人が僕たちはね同世代ですけれども。
そうですね。
史上最大の興行というか、テレビあってツイッターとか SNS もあんだけ動いてみたいなさ、
うん、
で多分まあこれからも当分芸人のラジオとか M1 の話でしょう。で YouTube とかもそういうそれぞれの批評みたいなのみんな出るでしょうっていうぐらい、多分今日本で一番でかい興行って M1 なんよ。
あー、そうか。でもそうかもしれんな、確かに。
スポーツの大会とかより一番どんなメディアもどんな層もひっくるめて盛り上がってる興行って多分これ以上のもないんじゃないのかなと思うよね。
あー、確かにな。俺はさ、スポーツとかってやっぱルールとか分かってないとってなるけどさ、まあ、笑いってすごいよね、万人に平等ですから。
なんかそういうところでね、もうこれはポッドキャストで、まあ、そういう発信するメディアをね持っている我々としては、
うん、
ここから考えることを僕たちなりにもね語らざるを得ないというかさ、やっぱ2021年を生きた証として刻んどきたいなと思ってね。
あ、
うん、すぐさまこっから多分批評とかがバッと出るから、それを見る前にも喋っときたいなっていう感覚で今日ねやりたいなと思います。
なるほどね。はい。
うん、この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私シャークくんです。
はい。そして私が寺田です。西武八木沢在住です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。
心の砂地。
私シャーク寺田とのね、その面白いと思うとか笑いに対して、
うん、
いいと思う基準みたいなんてなんとなくあるとは思っていて、
はい、
なんかそういうのを先に言っておいた方がどういう立ち位置でこの人たちはこれから喋るのかっていうのが分かんのかなと思って、そういうのを先に言っとこうかなと思うんですけど。
あー、なるほどね。
言語化難しいけどね、そんな一個の、僕たち審査員でもないですから点数をつけてるわけでもないんやけど、
うん、
言語化頑張ってしてみたいなと思っていて。
あ、なるほど、うん、まあツボみたいなことですかね。
うん、
持ってる笑いの物差し的なところ。
そうそうそう、僕はやっぱりね、
うん、
なんか新しいものが見たい、
あ、
見たことないものが見たいっていうのがやっぱどうしてもあるから。
まあね、最終的にはやっぱそうなっちゃうよね。
うん、やっぱそれが一番の M1 グランプリに対して期待してるもんなのよね。だしお笑いの人っていうのは特にそういう価値観を新しく提示するみたいなさ、お笑い芸人が出てきたことで周りの人が変わるみたいなのを一番経験してるから、そういう意味でスター性みたいな価値観を更新してくれる人みたいな期待がすごいある、僕はお笑い芸人に。
なるほどね。
うん、
さっき言いましたけどやっぱその言葉とかね会話っていうのはみんながやっぱり することやから、だからこそ笑いが変わったらやっぱ僕らの会話とかもね変わってきたり、
そう、
なんかあこの人のこういうとこ面白いなっていうとこ新たに気づいたりとかね、そういうこともあるしね。
そう、まあでもただ同時にやっぱ見てるとなんか完成度というか、まあその笑い言ったら競技としての、うん、競技やんか M1 グランプリってさ、
まあね、
っていう方に特化してるから強さみたいなさ、そういうふうに特化した強さみたいなのを見させられると、うん、単純な強さへの憧れみたいな感じで、うわすごいな面白いなって思うっていうのも同時にはあるかな。
そうね、まあ極まってる芸ですからやっぱり、
うん、
うん、そうやな。
だから今回で言うとインディアンスの漫才って僕にとっては面白いもんでも何でもないんだけど
いや僕もそれ言おうと思ってました、う
ん、僕にとっては全然正直面白いと思わへん、新しいと正直 思わへんね。でも強度としてめちゃめちゃすごいから、あすごいなっていう。
いやーそうやんな、なんかさ、うん、僕も最近、まあ、言ったらその上方漫才というか そこら辺ね、大阪のああいう上方漫才大賞とかたくさん出てる人らのって僕ら も,、
うん、
もうめちゃくちゃ見てきてるんですよね多分。
そう、
まあ、2人とも関西やから。でインディアンスなんかもう何年も前からずっと見てきてるわけなんですよ。
そうね、
だから今更インディアンスを見て笑うことって正直あんまないんですよね。
ないな、うん、
そう面白いんですよ、面白いしめちゃくちゃうまいんやけど、僕多分ほんまに無表情で見てたと思いますけど、でも、
うん、
うまいなーみたいな感情なんよね、うん、そこは。
そうそうそうそう、
うん、だからあれって不思議よねかなりね。
うん、すごいその強さだけがあるけど、
うん、
でも同時にすごく退屈やなとも思っていたりもしていてなんかインディアンスを見ることですごいなんか見えてくるものは多分あるんじゃないのかなと思ってて。
そうやな、
うん、
まあ、特にねインディアンスって、まあ、言ったらですね、何年か僕が高校か大学の初めのぐらいかなの時ぐらいって今と同じスタイルで、その後一回ちょっとだけ方向転換したんですよ。基本田淵さんがずっと喋ってはるねんけど、ちょっと田淵さんが辛辣なことを言うみたいな時期あったんですよキムに対して、
うん、
っていう時があって、なんかそれを経たんやけど結局また元に戻って技術だけガツンと上げてきてるから、なおさら昔見たインディアンスのままなのよ。
いやそうやな、
だからなんかなんやろうな、面白いんやけどなんか見慣れたものを見てるというかね、風景を見てるみたいな。
快か不快かで言ったら快しか来ないネタでやんか、もう最近は。
そうですね、うん、
うん、だからでもあそこまでやりきったらなんかすごいもんを感じるみたいな。まあね、格闘技だとね、
うん、
K1 っていうのが、まあ、今もあるけど、それこそ M1 と同じぐらいに2010ぐらいに1回終わるんだけど、
うん、
前の K1 だった時に一番ヘビー級っていう一番でかい体重のところで、もともと総合やりながらキックボクシングやっていたっていう人が、まあ、めちゃめちゃでかい、まあ、セームシュルドっていう選手が、
あ、はいはい、
あの K1 に来て最後の方ずっと勝ち続けるっていうことがあったんやんか。でセームシュルドってもう普通のヘビー級の中でもでかいうちのさらにでかい人だったから、
はいはい、
めっちゃ強いんやけど面白くねえなって思ったやんか。
あ
でもめちゃめちゃ強えなキックボクシングだったらみたいなっていう感覚に一番近いなと思ってた。だからあの僕にとってインディアンスはあの頃のセームシュルトやなっていうのは
めっちゃ強いけどみたいな話ですか。
そうそうそうみたいな感じで思ってた、うん、
でもさ、なんかプロレスとかね格闘技とかやったらさ、まあ強いっていうこと勝ち負けがさこう目に見えてあるわけじゃないですか、ノックダウンっていうのは。で笑いってそういうのがないからさ、インディアンスだけはね本当にあの点数がつくまでこの人ら何点かもう分からんかった。だから
うん、そうやな、うん、
だって僕からしたらめちゃめちゃうまいってことで高得点つけられる可能性もあるし、いやこういうのはもう見飽きたみたいな感じで低い点数つけられる可能性もあるなーって全然思って。
そうやな、
1回目の M1 の時のキングコングとかそういう扱いやったのよ割と。
ああそうだったな、うん、
まあ、もうベタなことをただやってるっていうね、そういうものは割と弾かれるイメージやったからさ、ね、でもなんかああいうものもう今正統派の枠としてかなりしっかり評価されているっていう意味ではなんかすごく平等になってるんかもしれんな。
そうね、う
ん、新しいものだけが評価されるってわけでもないっていう、
そういう意味では今年はかなり非ストロング漫才みたいなのが結構あるから、
うん、
ある種ダイバーシティ大会ではあったかなと思うよね、うん、
そうですね確かにな、うん、それで言ったら僕はあの モグライダーとかなんかすごい特殊なことやってんなと思いました、
ね、ああ面白かったね。
めっちゃ面白かってんけど、うん、なんていうかね、やってることの大枠ですよ。トム・ブラウンに近いじゃないですか。
ああそうやな。
やねんけど、うん、なんかその中でしゃべくりみたいな感じがすごいしっかり入ってて、え、何これって思って、その突飛さの中になんかものすごく硬いしゃべくりがあるみたいなさ。
うん、
うん、やっぱあの柴田さんの声がめっちゃいいよね。
あ、声めっちゃいいな。
うん、
なんかだからそこがいいんだろうね、あれね、うん、
まあ言葉遣いもいいしね、もうおだまり案件なんだからとかさ、うん、すごいそういう言葉選びもしっかりしてるし、バランスいいなと思いましたね。新しいことやってんのにバランスいいなっていう。ああいう漫才ってさ、あのナイツがやってる時とかもそうやねんけどさ、その歌ってる方は割とこうシンプルに歌ってるというか、下手、なんなら下手ぐらいの場合が多い気がするんだけど、歌うまかったというか、顔の表情の作りとか佇まいがすごくうまくて、演技力もしっかりあるなと思って。そ
う
そ
う
そ
う、うん、ちょっとモノマネしてんだよね、ちゃんとね、
う
ん、そ
うそう、口をねこうちょっと歪ませて、
そうそうやってて、
佇まいとかも、うん、ほんまにうまい人らやのに、ほんと手順に殺されたなって感じが、うん、
そうましたね。まあ今回あと手順っていうのはまあ多分みんな言うやろうなと思うんですけど、
まあまあね、うん、
うん、思ったな。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへバラす、東京が素晴らしい、でも故郷は証しのサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやギザはできていく覚悟さ。
どうですか、寺田さんはちょっと戻って面白さの基準とか期待みたいなもんって。
まあ、僕は笑いのことを語るたびに言ってるんですけど、僕が一番好きなのはやっぱり言い方だけやんってやつですね。もうこれ何回も言ってますけど、うん、もうその言葉とかっていうよりも言い方がおもろいだけやんみたいな、この人がこの言い方するからおもろいっていうのがすごいキラッと光るものやなと思ってて、
うん、
なんかその文字起こしすれば面白い漫才も当然あるんですけど、かまいたちとかね、うん、和牛とかなんかすごいしっかりしてるから当然面白いわけなんですけど、なんかそういうものの一方で僕がやっぱずっとゲラゲラ笑ってまうのって言い方のやつなんですよね。言い方だけやんっていうやつって何回繰り返し見ても面白いんですよね。なんかだからそこってロジックじゃないから、なんか言ってしまえばそれってあの面白い顔とかなんかそういうもの、ほんと原始的な笑いに近いんだと思うんだけど、それがね僕はやっぱ一番好きで、あのなんかそれが僕は M1 見てて一番見てるところかもしれないですね。だからやっぱそういうところで言うと僕は今回やっぱロングコートダディですね、一番好きな。
そうやな、
うん、ロングコートダディのやっぱあのウサギの演技、
リアクションね、
うん、リアクションというか、やっぱあれ、まあみんなやっぱロングコートダディ好きな人、まあ堂前さんの大喜利うまいとかのもあるんですけど、あのウサギさんが何言ってもおもろいっていう人が多いんですよ、やっぱ。この人何言ってもおもろいなみたいな、もう言い方だけでね、表情とかっていうのがすごいガスッと発揮されてたので、まあで結果4位ですから、僕は本当に嬉しい大会でしたね。
そう、ポップなネタと、あとまあ肉うどんっていうパンチラインもあってみたいな。
そうですね、
うん、なんかすごい良かったよね、ロングコートダディもね。
そうですね、まあロングコートダディ結構漫才のスタイルめちゃくちゃいっぱいあって、本当にああいうのじゃなくてただ2人が喋ってるだけの漫才とかもあるし、まああのオール巨人はコント師やからコントっぽいっていう話をしてたんですけど、別にそういうわけでもないんですけどね、本当は。
まあ普通の喋くりのスタイルもやってるし、まあ今回はね、いわゆるコントに入るタイプやったけどっていう、
センターマイクのとこで終わらへんっていうのを指摘したいのはすごくわかるんですけどね。あのコント師が漫才の大会に入れさせてもらってるんやから、もうちょっと漫才前としなさいっていう意味合いやと思うんですけど、あれは
漫才としての型をどこまで大事にしているのかっていう、どういうステートメントでお前はこの段階に挑んでんだみたいなことを毎回言うよね。
そうですね、
うん、でまああとレイジさんも漫才なんやからみたいなことはよく言うよね。あとこう2人の掛け合いとしてのものが漫才だみたいな、
うん、
あの価値観で結構喋りはること多いよね、レイジさんはね。
そうですね、
うん、
いやまああれですね、やっぱあの言うたらジャルジャルの扱いなんですよね、
うん、
今回のロングコートダディの扱いっていうのはやっぱり。
そう
や
な、
うんうん、そのコント師、コントでやりたいことを漫才でそのままやるんじゃなくて、それを漫才っていう フォーマットにちゃんと落とし込んでやらなければ漫才としては評価しないよっていうね2人だからね。
そうやな、
うん、
とね、まあまあそういう基準でいろいろ見てるっていう。
そうです、だからそういう意味で言うと僕は割とその、うん、コントとかの方なんかもしれないですね、言い方とか演技っぽい感じが好きなのかもしれない。
なるほどね、そうね、やっぱ漫才でもコントに入るっていう方がそういったリアクションとかそういった節言い方みたいなもんって出てくる気はするもんね、
う
ん、
そうですね、なんかそれで言うと本当はオズワルドの伊藤さんとかもいろんな言い方するじゃないですか、ツッコミ。ああいうのもすごいですね、
節がすごいよね、
うん、
音として聞いててやっぱすごい一番気持ちいいもんね、あのオズワルドってね。
そうその大阪の漫才とかってこの強いツッコミをガンガンガンガンガンって同じ音をどんどん大きくしていくみたいな快感なんですけど、うん、やっぱあのオズワルドとか、まあ、東京の漫才師とか多いと思うんですけど、そういういろんな言い方いろんな音色みたいなね、
うん、
そういうスタイルの方が僕は好きかもしれないですね。
ああ、でもそういう意味では新しいもんでもあり、
うん、
言い方みたいな節の面白さっていうと2人で一番好きなランジャタイなんじゃないかっていう話になってくる
ランジャタイ、わあ、話題かっさらっていきましたね。でもランジャタイは、
いやでも俺は今回やっぱベストランジャタイやと思うよ。
ああそう、まあでも、うん、ちゃんとランジャタイとしての結果を残しましたよね。最下位やけど、うん、こう爪痕残すっていう。
そうね、
ランジャタイとしての満点ですよねあれは。
うん、やし、なんかまあ今の自分のシャーク自身のモードとしては、
うん、
やっぱそれ新しいもんが見たいっていうのもあるし、不条理なもんが見たいっていうモードなのよ、
はいはい、
まあ、先週神の力とかそういうのをずっと考えてたから。
なるほどね、まあ確かに、
まあランジャタイのネタやっぱ神の力やなと思うし
そうやな。でもそうそう、僕ランジャタイ今回見てて思ったのは、まあ、当然僕ランジャタイ好きなんで面白かったんですけど、あのランジャタイの漫才ってさ結構この反復したりするのが多いんですけど、うん、今回って結構物語性のあるタイプの漫才を選んでて、ね、これはこれでなんかちゃんと M1 に向けたランジャタイにはしてきてるんやなっていうのがさ、
ね、反復でもっと長いくだりがあるよねあのネタもね、うん、本当はね。
そうですね、
そこがこうカットされててこう展開だけになってるみたいな、まあ、ある程度はやってるけどさ、もちろん
今回はなかったけどほんまに同じこと何回もやるっていうのあるじゃないですか。それがなかったからね、はいはいはい、今回。
うん、あのうっちゃんなんちゃんのやつとかあるもんな、
うん、そうそうそ
う、うん、ずっとうっちゃんとなんちゃんずっとやるみたいなそれだけでやるみたいなとか、うん、
あれもあれってめっちゃ好きやけどな、
うん、うん、まあでもすごいな。でもああいう不条理なネタみたいなのをでも松本人志が評価しないでどうするんだっていうのは思うんだけどね
まあね、
うん、
なんなんやろうな、なんか、うん、なんなんやろう、一緒すぎると評価しないというかね、
ね、とこあるね、
うん、
うん、まあ、だから型として新しいもんだけでは評価しませんよみたいな感じはあるよね、まっちゃんってね。
そうですね、正直あんま分からないんですよね、うん、具体的に言わないんで松本人志は、
うん、言わへんもんね、
うん、
でもそれこそそういう立川談志イズムのああいうね、ああいうイリュージョン落語とかやってる志らくが一番評価したっていうのは、俺志らく基本的にはやっぱ人としてはあんま、まあなんていうかな、軽蔑してるけど
いやいや、言葉全然選びきれてないねんけどもうちょっと柔らかいチョイスあったやろ今。
もうそれ落語家としても本当すごいと思うし、でも今回はやっぱその志らくがそういう、
うん、
ちゃんとこう評価してるっていうのがいいなと思ったね、うん、やっぱさすがだなと思って、うん、
まあね、なんかああいう、まあやっぱ一人の演技力みたいなさ、猫と人間二役やるみたいなとことかも、
うん、
まあやっぱりそういう、まあ落語に通じるなんて安易には言いたくないですけども、
うん、
うん、なんかそこが極まってるもの、まあ、もちろんあれは漫才やけど、この一人芸みたいなのが極まってる感覚もあったからね、やっぱランジャタイは。
そうね、
うん、
なんかでも本当に絵としてのさ想像力みたいなのがすごいんよ。耳の中に猫入ってこう歩いてるっていうだけで、こう横見ながら歩いてるだけでさ、
うん、
頭の中をこう猫が歩いてんなっていう絵がこう見えるんよね。
ああ、そうね。
あ、今エレベーター乗って降りたなとかさ、あのガシャンガシャンってこう動かしてんなみたいなさ、
はいはいはい、
見えるんよね。だからあれめっちゃすごいと思う。
あの猫2人が出会ったとことかもすごかったよね、
う
ん、なんか。
そうそうそう、見えるし、なんかその耳の中に猫が入ってこうちょっとずつ入るとかもめちゃめちゃ浮かぶやんか。
うん、
それがすごいなと思う。一人そういうぶっ飛んでいってそこに突っ込むっていうと、やっぱどうしても去年のマジカルラブリーを思い出すと思うんやけど、
うん、
マジカルラブリーもまあ、なんとなく浮かぶんやけどさ、もっとその野田さんの身体性みたいなのが出てくるやんか。
まあね、マジカルラブリーはどっちかというと一人が暴れてる、まあ役の中で野田さん一人っていうイメージが強いかな、
うん、そうそうそうそう、うん、 で、まあ、それでこう、ツッコミがこう、パンパンパン、面白いワードでパンパン入って、あそこで笑うみたいな感じがあるけど、うん、なんちゃったいっても、もうぶっ飛んでいってしまうところが、こう、上映されていってるだけっていうところまでいってるから、それめっちゃすごいなと思ったね。
ああ、まあ確かにな、うん、これもう一回来るのかな、ランジャタイ。一回来
る。まあでもね、多分今回みんな知ったから、うん、あれをね。だから、多分ネタ次第では全然あると思うよね。
いやあるんちゃう。だからまあ、彼に落ちたとしてもさ、うん、敗者復活とかできてさ、審査員が嫌な顔するみたいな、
うん、
思い浮かぶけどね、そういうのも。
心の砂地。まだもうちょっと他のコンビにも言及しておきますか。
初出場したんで真空ジェシカ。
真空ジェシカね、
まあ、大好きですね、うん、僕は真空ジェシカは。
めちゃめちゃ面白かったけどな。
めちゃめちゃ面白かったけど、僕が一番、うん、お客さんと審査員の乖離を感じたのは真空ジェシカでしたね。
ああ思った。うん。
正直さ、あの日進法とかさ、あのヘルプミーのハンドサインとか分からんやろって思ったんですよ、審査員に。
ああ多分分かってないと思うな、うん。
それは知識の話じゃなくて世代の話でね。
うん。
うん、分からんやろうなと思ったんですよ。で、
うん、
あの M1 終わった後の反省会みたいなやつあるじゃないですか。
うん、ギャオでやってるやつ
ね。ギャオでやってるやつね。あれってやっぱあの笑い飯の哲夫さんとかもあれ知らんかったみたいな話をしてて、
うん、
あれか上沼さんもはっきりとちょっと
言ってたね、
分かりきらんかった、
新しくてっていう、
そうそう、うん、言ってて、だからこれってどうしたらいいんやろってめっちゃ思いましたね。
うん、まあだからその辺を言ったら富澤さん花輪さんあたりがキャッチアップするってっていう感じで置かれてるんやけど、それでもだいぶ上なんだよね。
いやーそうなんすよね、うん、だからみんなセンスいいって言ってるんですよ。どこが面白いか説明できないんですよね。キャッチできないけど客に受けてるから、あセンスはいいんだろうなっていうしかないんですよ、
うん、
審査員が。
それはなー面白いけどなー。だから結構ベタなさ、あの野球ネタとか入れてるのは多分真空ジェシカ的にサービスやと思うね、
うん、
そういう、
あそうね、
審査員の人にも分かる、ああいうさ、しかも古い、例えばエナツとかさ、全然世代じゃないからさ、俺同世代やからし、川尻とかはまあ世代やけど、
うん、
そんなん言ってるから、まあ、そういうのも入れつつって感じなのかな。
そうやな、あのミッキーとかもね、うん、まあ、万人に分かるようにしてるとか、ね、そうそうそう。
もっとさ、なんか分からん固有名詞多いやん、普段の漫才。
そうね、もっと意味分からん言葉、うん、あのグラデーション転校とかマジで意味分からん言葉ばっかり出てくるからな、
うん、
でもなんか僕ちょっと真空ジェシカ後から見てて、あ結構特殊やなって思ったのはさ、ツッコミがあんまツッコミじゃないんですよね。
ああそう
ですね、困惑とか驚きって感じなんですよいつも。あれがさ結構なんか不思議やなと思って。沖縄の名字のとことかだってさ、なんか沖縄の名字気になるなみたいな言い方でさ、なんか言ったらそのなんで沖縄の名字ばっかなんだよとか、そういうベタなツッコミは一切せえへんやんか。
うん、そうね、
うん、なんかあれがすごいいいなと、なんか流れが止まらんくて、
うん、回収しきらへんみたいなとこもあるしね。種をまいてなんかふわっとこうバシッとしきらない面白さみたいなさっていう感じがあってよかったよね。
いやーそうなのよ、ね、だからなんかちょっとうっすら感じる怖さとか不気味さって多分その回収されてないあたりにあるんやろうなと、
うん、あたりがそうだね、うん、わざとなんやけど、でもなんかそれこそそういうインディアンスオズワルド的なしっかりした回収されたもんがと並べられるとなんか未完成に見えてしまうっていう感じは、そこそこ競技っていうもんにされてるかゆえの弊害っていうのはあると思うね。
うん、そうですね。
かな、まあでも面白かったけどな。
いやー面白かったですね。まあ出てくるでしょうからね、うん、これから常連になると思うんですけど、うん、
そうね。他はあとはまあ錦鯉は文句なしなんで、もう正直文句なししか言うことないんですけど僕は。
錦鯉うまい、え、こんなうまかったっけって正直思いましたね。合コンのネタの後半のところで全部爆発してたのすんごって思ったよね。まあ2本目のネタも、まあ、オチが綺麗やったな。
ストーリー性というかね、まあ、その松野さんが50歳でみたいなのもみんな知ってるから、
うん、
そこでこう最後 Life is beautiful って言われるとこうおーっていう感じもあるしね。
そうやんな、なんかそういう意味で有無を言わさない感じがあって、
うん、っていうのは思うしね、
うん、
今例えば合コンのネタ って女の子とっていうのってかなり面白く、ちょっとその倫理的にちょっとどうすかっていうところになるね、多分笑い方、笑いにしようとすると、
うん、そうですね、うん、難しいと思いますよ弊害は。
そうそう難しいけど、でも錦鯉は全くその嫌な感じがしないっていうさ、まあなんか結構言うんやけどさ、うん、なんかその嫌なことを言うみたいなくだりはあるんやけども、でもなんかその全くなんかそういうハラスメント感みたいなのが全然ないっていうのがあるとは思ったし。
そうですね、
ただ僕はユニバースのネタに関しては全然ダメだと思ったし
、うん、あれはでもきつかったですね正直言って、
うん、かなりきつかったし、
うん、
モモもああいうスタイルでっていうのはあるけど、まあ言ったらそのルックス顔っていうのでずっとはめていくっていうのがさ、
うん、
面白い、めっちゃ面白いんやけど、若い男の子2人がこうけなし合ってるっていう形やから、まあいいかなとは思うけども、ただなんかそこを連発するから、
うん、
なんかしかもああいう強いフレーズにしちゃうから、そういうメディアに出る人としてはどうなんかなっていうところまではちょっと感じちゃった。
そうですね、まあお笑い本当に劇場に見に行くってなると、なんかそこら辺のフィルターがちゃんとある人らが見に行ってると思うし、うん、まあ分別がついてる人らがいると思うんですけど、なんかテレビってなると本当無差別的に放映されるから、そういったところでなんか引っかかる人は多分ものすごく多いのかなとはすごい感じましたね、うん、僕はあんまりちょっとユニバースとか、まあ、やっぱ引っかかったけどあんまり反応は見てないんですけど、
う
ん、皆さん
見てないけどね、
なんか下ネタが結構きついなっていう雰囲気の人はありましたけどね、
うん、そうやな、
なんかユニバースってあんまそういうの向いてないと思うねんけどなと僕は思うんですよ、
うん、そうやな、
河瀬名人のキャラクターは僕はなんかお笑い界にはあんまいないんで、うん、
面白いな、
うん、そういう意味ではすごいいいなって思う、ああいうちょっと性格ひん曲がったさデータ系の漫才師ってあんまおらんじゃないですか、っていうのはなんかポジションとしてめちゃくちゃ面白いなと思うんですけど、やっぱりどうしても今聞いたら引っかかるし、
うん、
でもなんかめっちゃ言い方悪いんですけど関西の感じやなって思いましたね、関西の男性の考えって感じがすごくしましたね、僕も当然まあ関西人ですけども、うん、あこういう考えの人とかこういう言い方の人おったなってすごい思い出しちゃうんですよ、ね、河瀬名人見てたら
あの感じってね、うん、多分ね小籔さんが多分初めてだろうね、
あ
持論の、
ね、
言ったらへりくつみたいなもんなんやけど、こう強い言い方とこう理論の並べ方で、でそれがおかしいと本人は分かっているし、うん、でそれを強く出して本当に説教してみたいな感じで出して、うん、面白いみたいなさ感覚って
めちゃくちゃなことをめっちゃ正統派の説教っぽく言うっていう、ね、
そうそう、で多分本当に小籔さん以降みたいな感じがするんだけど、それってどうなんかなっていう感じはちょっと思ったな、
うん、小籔さんも結構ね、まあちょっと言い方あれですけど、
うん、
主的な考え方
だしね、
が、うん、少なと思ってて、あの反省会の時もあの真空ジェシカが、うん、まあ、結構いい大学出てるっていうことで、なんかいやでもそんないい大学で出てるんやったら親御さんとかなんか言わんかったんかみたいなこと言ってて、もうそんなこと言わんで聞かんでええのにと思いながら僕は、
まあ、まあそういうことよく言うね、
なんか小籔の良くないとこ出てんなって、
うんうん、確かに、うん、
関係ないからね、
う
ん、そんなこと
全く関係ないとかかな、うん、そういうの思ったなってとこかな、あと言ってるハライチか、ハライチな、
ハライチはいかがですかね、僕
まあもちろん金属バットに出てほしかったですよ決勝は、それか男性ブランコか金属バットかどっちかやなと思ってたから、
まあでも男性ブランコさ、あれだけファン層が分厚いハライチとさ金属バットに対してさ、そんなに票差ないやん、
う
ん、
そうかね、
まあ言ってもまあ6万票差とかではあんねんけど、うん、だから本当に面白いんやな男性ブランコって、
う
ん、
面白い
思いましたね、うん、
ルックもいいしね、うん、
いや上品やしなあの2人、
うん、そう品いいねんな、うん、うん、すごい面白い、でも出る意味あったなと思ったよ決勝で、本当に今年やるためのネタだったから、
そうですね、
うん、うん、
なんかでもねバラエティで培ったものが ものすごく出てるなってなんか思いましたね、あやっぱあの2人がさこう喋るとこあるじゃないですか最初にね、うん、あそことかさやっぱ全然ちゃうなって思いましたね他の漫才師とは、
やっぱね引き込みの力が全然違うよね
うん違うし、なんか同時に喋ってるのにちゃんと分かるんですよねあれ、
そうそうそうそう、
あれすごいなと思って、まあ、ちょっと1回目のやっぱ爆発がものすごすぎて、その後割とちょっと同じことの繰り返しになっちゃったんで失速したなって感じはあったけど、まあ、やっぱりめちゃくちゃ漫才はうまいんやなっていうのは感じましたけどね、
うん、 そうね。チクチクつったつったつった。
ここ吸うなヤギサワ。ここ吸うなヤギサワ。ここ吸うなよ。
好評みたいな思ったことで言うとそういうとこがあるんやけど、
はい、
SNS とかともさすげえ相性いいなと思ったし、 M1 ってやっぱ
まあね、うん、こう実況したりこのワードがねトレンド入りとかするしね。
そうそうそう、するし錦鯉まあ勝手文句なしだと思ったけど、
うん、
今後の語られ方みたいなんでさ、すごいその感動みたいなところとお笑いが結びついてきてるなっていう感覚は今のうちに考えときたいみたいなとこすごいあって。
あー確かにな、すごいな。
うん、アナザーストーリーだっけ、その M1、ねうん、ずっとそのついてる班があって、ね、で多分今回もすごい面白いと思うし、
いや絶対面白いですよ、
俺も楽しみだし号泣するんだろうなっていうことは分かってるしって思うね、うん、で俺も M1 見ながらやっぱ泣いちゃうんだけどさ毎回、うん、なんかでも日本のお笑いみたいなのがこういう競技になって感動してよかったねっていうところに最後回収されちゃうのって、
うん、
今回ってそれこそすごいいろんな価値観みたいな、いろんな笑いの型みたいないっぱいあるんが俺って素敵やと思ってるから、どんなもんもいろんな価値観がどれだけ一つのものなのにすごくいろんなジャンルがある、いろんな思想があるっていうものが俺一番美しいと思ってるからね、根本として。音楽でも映画でも何でもね、はいはい、そこがそれこそ音楽とか映画とかアートとかそういったもんでは確保されてる。別に最後感動っていうもんじゃなくていいやんか。
まあね、確かに毎回最後感動じゃなくても全然、
うん、そうそうそう、
いいものであるべきですよね、うんうん、
ただなんか M1 って年々ちょっとさのなんか泣きに行ってるよなみたいなところはすごくね、
あ
泣いてる自分はいるんだけどそこはちょっとねどうなんかなと思うよね。
確かにな、なんか、うん、まあ、わかんないですけど、わかんないですけど、これから誰が優勝したら一番泣けるかみたいなところに無意識に誘導されていくようになっちゃうかもしれない。
そうそうそうそうそう。っていうところはあって、まあさ、あんなすごいこう、ナンセンスなネタをやってるやっぱ野田さん、マジカルラブリーとかですらやっぱさ、やっぱそういうストーリーでやっぱ感動してしまうからさ、なんかそれってさ、なんかこれなんでこんな感動するものになったんで、そのなんで俺がその笑いと感動がなんでこんな嫌なんかっていうを考えてたんだけど、
はいはい、
それってやっぱさ俺創始者の島田紳助の素敵やんみたいな感じを思い出して嫌やねん
なるほどな、まあ、うん、あの人はそういうとこにつなげたがる人やったからね、圧倒的に
素敵やんって素敵じゃないと思ってたから俺やっぱあの島田紳助がさ一番そのあのいろいろ問題起こして辞めるまでの、うん、もうめちゃめちゃやってる頃の高校生とかやったからさ、やっぱあの時のテレビがすごい嫌いだったから、うん、ヘキサゴンとか。
ヘキサゴンなー、
うん、
なんか嫌やったな、確かにな。
いろんな人が出てきていろんなこと言ってておもろいなって思ってるのに最後感動っていうところで笑いが担保されるみたいなのが嫌やね。笑いだけで頑張ってほしいねん俺はね
まあまあストイックなのが好きですからね、シャークさんはね、
うん、それだけでよくないと思う。なんかそれこそ例えばおばあちゃんとかにあの M1 の、うん、あのアルサストーリーズみたいなのを見せたらいや立派やねってなると思うね。
まあね確かにね、うん、みんな当然頑張ってるからああいう物語って作れると思うんですよ、
うん、そう
インタビューとかねあの編集によって作れると思うねんけど、なんかあれ全パターンあれなのか果たして人生は、うん、と思うし、
あの人らは立派やと思われたいからお笑いやってるわけじゃないやん芸人は
まあ面白い差を追求してるわけやからね。そううん、
だから多分そこだけで見てほしいし、
うん、
と思う俺は。なんかそっちの方がいいのになとは思う。まあ見て泣くんやけどさ
泣いって言うと説得力がちょっとあれやけど、
いや、まあ、まあでもそれはもう抗えないからさ、抗えない魅力があるのはすごくわかんのよ、ね、でも その甘い蜜を毎年みんなで食い合ってていいんかなほんまにとは思うね
いやまあね、でも今回特にそういう雰囲気を僕は感じてて、まあ煽りとかもすごい長かったですし、
うん、
結成理由みたいなのもすごい流してましたよね。
うん、流してたね。
なんか熱いなみたいなさ、ああいうの見ていいなみたいなの、完全にちょっとそういうエモさの方にやっぱ引こうとしてるところがあるなって感じましたね、
うん、
だからそこが、まあ、アナザーストーリーとかでやっぱあのまあ霜降りぐらいからかな、やっぱあの泣きながら母親に ね、
う
ん、電話かける粗品のやっぱあれみんなすごいグッときましたから、
まあよかったけどね、
うん、まあよかった事実全部いいんですけどね、あのそれ、うん、だからあそこぐらいからあ M1 ってそういう力あるぞっ って運営が気づき始めたんじゃないですかね、うん、やっぱね、うん、
まあそうなんだよな。そういう意味ではやっぱトロサーモンの久保田とか偉いんかもしれん。
いやそれ僕もちょうど言おうと思ってた
本当に、
うん、ああいう人が優勝した時に、
うん、
うん、そうやな、
うん、
まあそういうポジションの芸人ってやっぱ必要なんやろうね。そうやな、頑張ってない人にもが勇気を与えるぐらいのことが僕はいいなと思うんですよ。頑張ってる人に勇気を与えるのって、まあ、言い方悪いですけど普通じゃないですか。なんか頑張ってない人にも、いやもしかしたら自分っていいかもって思って、なんかちょっと勇気づけられるっていうぐらいの方が僕はなんか
そうい
いですね。
だから一番それがやっぱお笑いの持ってる凄さやからと思ってんねん俺は。
そうやな、その正しさだけで生きてない人の背中も押してくれるっていうのがいいと思うんですよ。
と思うよね、うん、っていうとこはちょっとね、聞いてる人にももう一回考えてみてほしいなと思ってる
どういう呼びかけ、まあでも確かに、僕も気づいてなかったですね、そういう傾向になりつつありますね、
うん、と思うよ、うん、思うし、もう一個言うと、ストロングゼロが M1 公式チューハイってどうなんすか
でも疲れたチャンピオンにさ、あんなアルコールの塊を飲ませるってさ、すごい。
スポンサーがサントリー様やから、
うん、
まあ、しゃあないと思うよ、多分一番売れてる酒やろしさ。
まあたまたまね、最近ストロングゼロ話しましたけど、うん、やっぱねちょっと危険ですよ、
うん、
あんな風に飲むと危険だと僕は思いますけどね。
いやだからそれこそ本当に言った通り史上最大の興行ですよ、多分今日本で一番でかい工業のスポンサーのドリンクがストロングゼロって、なんかすごい何かを象徴してしまってる気がすんねん。今の
ブラックだよな。
それこそ最近アフタートークみたいなのオフィシャルでやってるやんか、それストロングゼロ飲みながらみんなやってたりするわけやんか、
はいはい、
なんかそれすごいなんかねえぐいもんみたいな感じちゃうんだよな俺は。
まあね、なんかそのなんやろうな、そのまあサラリーマンとかがこう現実をおかっさめに飲んでるっていう印象がやっぱ強いですからね、うん、そういうものを、
まあそういうブランドイメージとしてね、上げていこうっていうのやってるんだろうけどさ。
いやー、まあ、確かになんかちょっと、うん、なんかあれやな、風刺されてるような感じがあるというか、うん、
そうい
やー、うん、まあ確かにね、ストロングゼロいつからこれになった。でも
去年は多分絶対やってたし、
去年はやってましたね、
その前からも言ってたかな、うん、
ここ何年かって感じですけどね、
うん、そうね、
うん、
っていうのはちょっとね考えてほしいかなと思う。これは良くないと思うよ本当に。
まあね、うん、まあちょっと思うところはやっぱね冷静に考えていきたい、
ね、うん、そうだね、うん、まあ以上かな俺が言いたいこととしては。なんかある？
いやまあ僕は本当に楽しかったですけども、
うん、
お笑い、まあ、今回も去年もそうやし、結構こう YouTube とかに上がるようになってきたじゃないですか、
うん、
っていうのがあって、みんなあんまりこう知らんコンビに対するアレルギーみたいなのがなくなってることはすごくいいなと思っていて、うんうん、だからそこに関しては僕はなんか良くなってきてるなと思う一方で、まあ、なんかさっきみたいなちょっと毎年感動という方向に持っていってるみたいなところもあって、うん、なんかやっぱこの大会っていうのは常に変化し続けてるもんなんやなっていうのをちょっと語ってて気づいたかな。ちょっと冷静に考えてみてもいいかなと思いましたね、
うんうん、まあなんかしっかりそのそれこそランジャタイとかですら今までどうでしたかみたいなインタビューとかしっかり受けてるしね。
そうですね、
うんうん、なんかそういう、まあ、大事ないけどさ、そのどういう人がどういうことをインタビューする仕事とかいろんな批評がある人とかそういうライターの人ってめちゃめちゃ素晴らしいと思うんやけど、
うん
うん、なんかそこが全部大きな感動みたいなのに回収されていくんは、
それはそれで火が当たってない人がたくさんいるんじゃないかってことね、
うん、とは思ったりはしますけどね。
はい、というわけでですね、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com、心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。 また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。それでは皆様、
ごきげんよう。